宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ひいです。
こんにちは、加納ちゃん子です。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、こんにちは、
こんにちは、北浜隆一郎です。こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もね、なんか先週に続いて叫べる感じしないですか？
はい、しますよ。今日はもう確信持ってね、朝からね、寝つき前からもう今日は高いってもう決まっちゃってますから、見てないんだけど、結果は見てませんけど、高いでしょ。
はい、全日経131円71銭高、16,857円、トピ7000、トピックスが 1325.01 プラス 12.20 ポイントで終わっています。全場131円高
ね。本来ならばほら週末のね、雇用統計の発表を待ってからですけども、見切り発車ですね。
ですか、
完全にね、そういう形ですよね。
103円台ですもんね。
そうですよね、ちょっとあの、発表前にこうあんまり上がっちゃうと発表後はちょっと怖い感じがしますけど ね
今は102円でしょうかね、為替はね。
あ、そうですね、
そう、一時期103
円後半ね、後半ね、は
い、内に入りましたということ
です、ね、だからそれもあるんでしょうが、まあ、131円といってもこれはあんまり動いてないですよね、夜中からね。
まあね、だから警戒はありますよ。やっぱり週末を見たいという人も結構いますから、
うん、
そこからだなという意識がやっぱり働きますから、
はい、
あの本格的に買うわけいかないんですけども、数字は悪くないだろうと、数字っていうかの雇用のね、増加の度合いっていうのはね、うんうん、はい、前回が要するに25万5000人だったわけですよね、うん、増加がね、はい、だからあの20万人から25、まあ、25万5000人超ということもありますから、うん、それはポイントすると、非常に高いですよね、はい、あの50点ぐらいやってもいいぐらいの価値があって、うん、まあ、まず早期利上げは間違いないという感じになっちゃいますからね、うん、それで、はい、20% から 25.5% までの間だったら、それでもポイントやっぱり高くてね、うん、利上げはあり得るという形ですよね、はい、あと、まあ、15万円、万人から20万人という線が一つありますからね、はい、うん、その下に、10万人から15万人ってありますから、いずれもね、私はね、利上げの理由になると思いますね、
うん、
あのもちろん15万人超えればまず大丈夫かなと思いますよね、うん、もう20万人超えればもう、早期利上げと。
だってこの前のジャクソンホールの皆さんのですね、発言を受けて、はい、もう決まるじゃないですか。
そんな雰囲気でした ね、そうですよね。
だから待つ必要はなくて、むしろドーンと出てった方がいいんじゃないですかね。その辺がやっぱり投資家の、
一応やっぱり数字が出てないでしょうさ、事前予測だけでは動けませんから、
うん、
動く人もいらして、結果的にそれで正解だったよってことになるかもしれないけど、やっぱりしあの大金をね、
うん、
投入1000億円とかさ、
はい、
そういうところはそんな風に簡単にいかないですから、数字見てからですよね、うん、
でもそれがね、まあ、引き締めがあるから、
はい、
さ あ円安だ、
はい、
買おう、
うん、
単純ですよね。
単純。
どこまで円安になるんでしょうかね、万が一。
いや、引き上げ実施の近くまでぐらいは円安になって、引き上げたとなるとね、また円高に戻っちゃうっていう想定で私はいますけどね。
うんうんうん、そしたら本当に買うとすれば、
はい、
今日からですね、
はいはい、
来週のそれこそ月曜日ぐらいまでしかないわけですよね。
まあそうですけど、それはだって
最もあれだ、
引き上げた後もう上下動はしてますから、
うんうん、
その間でね、はい、やっぱりあの取れるものは取れますから、
うん、
しかも戻っちゃいますかね先生。
僕はね、戻る可能性があるんです。そこにほら、日銀の総裁がやっぱり、うん、ジャスコンソンホールでね、うん、意外発言をしましたよ ね、
そうですよね。
まだね、あの金融緩和の余地があるって、うん、と思いましたけど、
うん、
まあやる気十分の姿勢ではありましたから。
これ前も出てましたけど、経済界から、まあ、いい加減にしてくれという言葉じゃないんですけどね、
それマイナス
疑問してる見方があります
ね。マイナス金についてね、
うん、
金融機関が非常に嫌がってますから、
はい、
あの深掘りをね、これ以上させないためにね、非常にこう牽制球を投げてくるという形ですけども、うん、あの一銀総裁が以前言いましたようにね、マイナス金利は銀行のためにやってんじゃないんだということですから、その通りだと思うんですよね、うん、銀行だってあの違う儲け方いっぱいあるわけだから、うん、マイナス金利って今までの金利があるだけでね、国債を右から左に動かせば、仕事も金が入ってきたんだから、
うん、
そういうのはちょっと、なしですよって言ってるだけなんだから、うん、 マイナス金利深掘りしたっておかしくないですよね、うん、もっとマイナスの度合いを、ね、大きくして、住宅ローン最近また上げるところも出てきますけど、
出てきましたね、
ね、もっと下げるというふうに、ね、なった方が望ましいわけですよね、
うんうんうん、
どうせ金利だからあんまりつかないな、
物を買う人はそれをお金を安く借りられるからいいですけどもね、
うんうん、
入れてる人、あるいは全然何の罪もないのに、うん、手数料が上がっちゃう人なんて感じでしたら困りますよね。
入れてる人はね、確かに嫌、ね、と思いますけど、もうこれまでね、マイナス金利に近いぐらいのゼロ金利にずっと慣れてますから、うん、マイナス金利なかったって、まあね、俺は影響を受けるってことは言ってますけども、
うん、
預貯金の額ってさ、平均値は、その一般的には非常に高い1000何百万なんだけども、一番のね、多いところはそれほど、それほどないんだよね。
中央値とかなん
だけど。そう、中央値はね、案外低いん
ですよ。4500のせいぜいじゃないですかね。
よくご存知ですね、さすが。
僕もそうです
か。それがさ、それがさもね、大金を集めてる人が多いかのごとくね、マスコミを報じすぎなんで、
はい、
ね、それはごく一部の方が平均値を上げてるんであって、うん、一部の方にとっては、マスコミではそれは痛いでしょうけど ね、
うん、
ね、でもそれは十分金があるんだから、まあね、我慢してもいただくでいいわけですよね。うん、それよりも、
はい、
多くの人がね、住宅金、住宅ローンが安くなるとかね、うん、家を建てやすいとかさ、
はい、
若い時から家が持てるとかさ、
そういうのがいいですよね。
そういうのがいいんですよ、
ね、
そう、
そう、若い人たちもこう働く意欲がまた湧いてくるでしょうしね。
そう、だから大手銀行もそれ考えるって言うんですよ、正直。
すいません、そうさせていただきます。
いやいや、
確かにそれでね、まあぶり出せるってことは悪いんですけれども、お金を預けてる方たちが株式市場、投資といえばまず株式市場ですよ ね、
そうです
ね。麻生さんがどういうことを言おうが、
はいはいはいはい、
ろくでもないやつなんて言ってましたね。まあ個人の経験で言ってるんでしょうけど、
サンプル1ですからね。
ね、1ですからね。
見てほしいです、ね。
まあそういうところに、まあ、株式市場にお金が集まってくる可能性もありますよね。またね、
そうですよね。うん、それは望ましいこと。株が上がれば全てよし。
うん。
私の考えはそうですからね。気になる株が上がる。だから、
はい、
アメリカが言うのはそこですよね。いろいろ問題あるでしょう。株はちょっと史上最高ねっていうことは、こんな素晴らしいことはないじゃないですか。
なんか本当にいろんなことを問題が出てきているのに、うん、でも最高値なんだよね、うん、っていう。
そう、おかしいよね。我々が真面目に生きてる人間から言わせるとさ、
うん、
日本の株が上がらなくてさ、
うん、
なんだよこれやってなっちゃいますよね、
うん、
アメリカ今だってさ、株買ってさえすればさ、うん、じっとしてれば大金持ちになってるんだから、
はい、
現実に、
うんうん、
株買ってればだってずっと増えてるんだから。
もう 401k を活用してるって言ったらほとんどって言っていいぐらいですからね。
いやいや、そうですよ。
それは株が上がることによってね、
そうで史上最高値だから、
うん、
だからそれでなんか隣の隣の人も、うん、ハワイに移住してすごい楽しいらしいよとか、うん、そういう話を聞いてまた投資をするんだっていうのをアメリカの資産運用会社の人に聞いて、うん、そうだよねってすごい思ったんですよね。
いや、そうだよね。
そこがアメリカと日本の差だよなと思って。
本
日本ってなんかあそこの人株やって失敗してなんか世に出たって話じゃないですか。よく雑誌だってテレビだって
失敗の話このぐらいしょうがないよね。
ねえ、ね、本当にそういうケースはね、うん、嘘でしょ、嘘かなんか噂とかそういう形で伝わってきますよね。
いや、アメリカだとさ、例外を除いてね、みんな株でも儲かってんだよ。
そうなんですよ、
ね、日本はさ逆よ、例外を除いてほとんど苦戦してるっていう感じですよね。
私の知り合いもね、
はい、
アメリカにいた時の知り合いも、
はいはいはい、
警察官、この方旦那がね、
うん、
旦那は警察官2人いるんですよ、
はい、
その
旦那、いや旦那が1人その警察官が旦那だっていう人の奥さんが僕の知り合いで、そうだ、2人とも旦那がやっぱり株でボンボン上がって、フロリダですよ、フロリダ、
フロリダ、
フロリダで2人とも、2人ともフロリダ、旦那だけ行っちゃったっていうの。
あらら、
で私を待ってるってのが、待ってねえよ、足らないと思ってたんだけどね。2人ともフロリダで、2人ともクルーザーだって。
クルーザー、
うん、で、ハーレーっていうバイク
乗ってる。ヤマハ発動機だな、それだとね、うん、買ってるのはね、
うん、すごくね、株で儲けて
る、うん、そうでしょ。
周りに2例もありゃ、これは株で儲けてると言ってもいいですよね、アメリカ人は。
お巡りさん、それほどの高収入じゃない
と、高収入じゃない
です。そういうことが可能になってるってことですよね、
うんうん、
だからずっと史上最高値ってことは、そういう方がね、非常に多いってことですよ、
ね、日本はなかなか株だけではね、まあ、そういう方もいらっしゃるのかもしれないけど、難しいですよね。
そうですよね。
でもそういう社会になるといいですね。
いや、本当はやっぱり株があってこそのね、日本ですよ。
うん、
もっと上がるようにね、
はい、とは言ってんですけれど、北川さん
頑張らなきゃ
ね。先ほど私ちょっと時期を間違えたんですが、それ最終的には来月の末ですよね、 FOMC 金融政策、日本のそれぞれね、
20日ぐらい
ですよ。21日ですね、うん、ちょうどね、連休の谷間ぐらいに仕込んできたんですよね。
はい、
そんな、 なんでこんな時期にあるんです
か。それまでは、
はいはい、
多少の今みたいな円安を見込んでおいてもよくて、それまではこう勝負って言いますか、短い勝負だけできる、それ以降はどうすればいいんですか。
それがもう秋相場、年末相場に行きたいですから、だいたい高いですからね。
先生、秋年末相場はちょっと期待はしていいですか。
いいと思います。為替が円高に触れてもですか。
円高に触れてったら、その円高の触れ具合だから、あの100円のところからさほどね、あの上がらなきゃいいわけですよ、もしあの日本がおそらく介入するとすると95円でしょうからね、あの95円あってならないし、まあ、99円台っていうのはあり得ると見とけばよくてですね、その範囲でだったらあの、まあ、耐えられるわけですよね。
まあそうですね、
そうですよね、
あの厳しくはありますけど、
ね、でやがてまたあの基本的にはまあ、また金利を上げるということはアメリカ考えるわけですからね、1年後か半年後か分かりませんけどね、先はね、ですから大前提がこう先行きまた上げるんだというのがあるということは非常にいいことなんですよね、一方的にこういかない
と、一方的にいかないですね、
そうそうそういうことですよね、一方的にどんどん円高っていうふうには行きにくいということなんですよね、
経済政策ってそういうところまで考えてやりますよね、一方にドーンといっちゃまずいわけですからね、
もちろんそうですよね、もちろんそうですよね、
だから多分居心地のいいところを、まあ、日米ともに為替に関してはいろいろ探していって、はい、今の水準ぐらいから多少円安水準ぐらいですか、それが居心地がいいんでしょうかね。
そうですよね、
そうすると株の居心地も悪くはないってこと
になるんですか。そういうことになりますね、これからの振れ幅がだから上にどれぐらい下にどれぐらいっていうことになりますから、どちらの振れ幅もねそれほど大きくはなりにくいんじゃないかと思うんですよね、ですからそこを考えたときにね、日経平均はまあそのビッグ数で上がるわけじゃないですけど、トレンドをね上向きを続ける可能性高いということですよね、
で日本がですね、先ほどちらっと言いましたけれども、万が一、金融緩和を合わせるようにやるとすれば、それは起爆剤になりますか。
株の次の要するに、日銀のねあの会合もやっぱりアメリカと同じぐらい
総括が出てきますけどね。
そうそうそう、総括するでしょ、総括の中身がだんだんその分かりつつあるわけですよ、あの、黒田総裁の発言を噛みますとね、あのこれまでの総括というのはどうも出口を探るんじゃないかなっていう緩和策のね、そうじゃなさそうだということになってきてますので、まあ、総括にはむしろ期待が持てるということですよね、
じゃあここで半年伸ばしなんか 2% を伸ばさないでどんと先まで伸ばそうかとか、そういう総括でしょうかね。
いやそれはやらなくてもうちょっと暴力的に、あの思い切ってね、あのさらなる金融緩和の余地があると言ってるんですから、その余地があるところを使って見せてくださいよというところですよね、
でも日銀の審議員の中でも2人ほどはそれに反対してる、ずっと意見言ってる方いらっしゃいますんで、ね、その辺がどう反映されるかってあります
か、ね、2人の意見なんて黙殺すればいいじゃないですかって、だって多数決断だから。
でもさっきのお話も確かに銀行の不利もらってでそれで OK みたいなのは問題で、マイナス金利はそういうためなんだよなっていうのは分かるんですけど、でもすっごい評判悪いですよね、
それはね、金融機関側の方にいるからですよ、立場がね、頭の中が
そうなっちゃってるんですかね。
だからそういうふうな情報が多すぎるからそうなってるわけですよ、だってさ欧州だってマイナス金利はどんどんやってるわけですよ、現実にね、で住宅バブルが発生しているとか言いますけど、マイナス金利を続けてるわけです
よ、欧州は銀行貸し出しが増えたんですよ最初、
そうそうそう、
でも日本は全然増えてない、
増えないですね、
だから貸さないからじゃないですか
銀行がね、
で銀行に言わせれば借りるやつがいないっていう話なんだけど、貸すってじゃあもう金利もいらないから、いつ貸してもくれてもいいですよ貸しますよって言ったら僕も借りちゃいますよね、
借ります
で、壁やってくださいよって言われる、もう喜んで借りちゃうじゃないですか、
ね、銀行の貸し出し姿勢ですかね。
そりゃそうですよ、銀行は渋いですよ、だって貸しませんよ簡単に、当たり前だけど僕は銀行だと貸さないけどね、貸さないけど正直言って、
でもそれもこれも言わない、貸さないって日本の銀行が担保として土地を、担保価値を見出してきたじゃないですか、
はいはいはい、
だその価値がなくなりつつあるから貸さないんじゃないでしょうかね、担保がないから。
いやそのことは担保ありますよ、土地はいくらでもあるじゃないですか、余ってるから
。人の土地だもん
あるんですよ、でもさ、属性をやたら調べるから、
そうなんですよ ね、
あの投資用 の、 そのあれなんかだったらさ、属性がやたら厳しくされて、金融マン、自分たちがあの生息している金融業界の人、公務員、大手企業、これぐらいで、
その3社の3つのエリートってやつですよね。
そうです、そこを外れ
る教育が、ね、
あと外資系に勤めてる人 ね、その人の他の人はさ、まあね、ちょっとね冷たく走られるし、
しかしこうなったら
審査がずっと続くんで、
こうなったら株で儲けれる仕方ないですね、
そういうことです、
人から金なんか銀行からも借りない、自分で儲ける、
そういう姿勢大事だと思いますね。
そうですよ ね、 ね、
お世話にならないとね、
うん、
そういう姿勢やったらで頑張る抜くとかね、うん、頑張って限界ありよと、はい、いうことなんですけど、まあそうやって頑張り抜いてる人も結構いらっしゃるわけですよ ね、
うん、ね、まあそういう方たちのですね、はい、自分の腕だけで自分の下を築いていこうという、
これが面白いじゃないですかね、はい、それが面白いですよ、人生は ね、そう思いますよ。
それの一助になればいいかと思っておるんですけれども、
あ、もう
銘柄毎週のまずチェックの方から入らさせていただきます。
あ、そこに来ちゃったか、
はい、では先週分から
まさか謝る結果なんじゃないでしょうね。
8月24日はメタウォーター9551、8月25日に3295円で、本日全引けが2953円。
なんかまずいですよ。
あのね、これね、ちょっとね、昨日ね結構大きく下げましたよ。
190円、
ね、なんでだろうと思いましたらね、某証券会社がね、レーティングをね、目標株価は3200円、3200円の株価をさ、3200円が目標値って言ったらもう下がるしかないでしょ、
うん
ね、そういうのがちょっと出てきてしまってですね、ちょっとあの苦しいところになってますけどね。でもメタウォーターは要するに、上下水道のですね、設備機器類ですから、うん、まああのそうですね、別に台風来なくてもね、必要不可欠と。
でも最近の動きを見てると、今北山さんがチャートを見てますけれども、はい、急激に上がりすぎたんじゃないですか。
いや、それぐらいの株は結構ありますよ。結構ありますよ。
だから、ね、選んだ時期が悪かったんじゃないですか。
まあね。いやいや、だからまだ先ありますからね。
まだ、
そうですね、
はい、メタウォーターでした、うん、はい、その前はコムシスホールディングス1721、8月18日に1835円で、本日全引けが1948円、この間の高値が1988円です。1721のコムシスホールディングス、
ね、パソコンが立ち上がってないんだよ。
あら、
ね、
今なんか話に夢中になっちゃったらさ、
うん、
ちょっと
先週末の段階で1924円まで来てましたよね。でそれが今週に入って1948円と、また20円ほど上がってますよね。じわりじわりと、
じわりじわり、
つまりいい形だってことでしょ。
そうですね、
いい形ですね。
6月安値から立ち上がってきてい
うことはないんじゃないでしょうかね。こんな感じで上がってきますとね、うん、こういうふうにね、
数日も見合い、
こういうふうにどの株もね、はい、上がってくると文句ありませんけどね。
その前の週のちょっとどうですか、その前の週のやつ、8月10日
いいですか、はい、トヨタ7203は、
トヨタね、
8月12日に6000円ちょうどで、今日の全引けが6316円。
うん、
もうトヨタが上がれば他はどうでもいいってことはないですけど、
まあね、これこの
頑張ってくれてますよ。
10日以降では今日が一番高い
ですね。高いです。
これ死んでじゃないですか、
トヨタ。6353円があります。
ほら、トヨタは死んでぐらい来てるんですよ。ね、それぐらい強いっていうことですよね。ね、う
ん、僕は8月に入ってね、はい、北山さんがトヨタなんて言うから、
うん、
熱くてなんか正常な判断力を失ったのかと思って、ありましたね、やっぱり判断力。
日本イコールトヨタですからね。改善。
はい。
改善ってさ、うん、僕株式投資だとかね、そういうの必要だと思うんですよね、はい、で少しずつこうやり方とかね変えていったりね、うん、すると、
うん、
で改善ってさ、あれなんですよね、いい習慣の繰り返しってことでしょ。
まあそうですね、解約じゃないですかね。
そう、改善っていうのはね、うん、でね、こういい習慣の繰り返しってことは複利効果になるんですよね、うん、よく複利って言った時にさ、まあ、お金がさ、何いっぱい 5% ずつ増えれば何でなんとかっていう話になってくるんだけど、うん、あのこういう行動とか事業の運用の仕方っていうのも目に見えない福利効果があってね、
はい、
トヨタの改善っていうのはまさにね福利なんですよね、
うん、
ですから、まあ、トヨタはその福利のね中核企業ですから、うん、それを実践しててね今日の繁栄があるわけで、うん、まあ目先またね下げたりすると思うんですけど、うん、やっぱり経営の福利効果に着目した経営を続けてるね、うん、ああトヨタということでトヨタなんですよ ね、の株を取り上げているということですね。
で8月10日にもその為替に関して強いということもおっしゃってましたもんね。
はい、そうです ね、
この段階ならもう十分にね、102円ですもんね、一節によると、ね、
結構上がってますよ、これ、
ね、あのトヨタのあれはね、
一節じゃなくて
会社が上げてたんだけど、104円って言ってたよね。
102円が通期で、うん、トヨタの前提は、うん、で第2クォーターは104円です。
だから
100円か、
うん、
そうそうそう。
2クォーターは。
そう。とこう機関投資家だとさ、ね、600億円買ったら、3000万円、6億円買ったら3000万円増えたって話なんだから、うんうん、ここで取れる。
そうですね、
うん、すごいですよね。
すごいです、
ね、元瀬の大きい方は
それぐらいのところがあるんですよ。だって機関投資家さんは、ねね、中央金融機関とかさ。
いいですよね。
でしょ、うん、簡単でしょ、うん、6億円ないのが困るけどね。
なんだ、みんなで株で儲ければいいだけの話なんだ。
60億円だったらどうなるの、うん、6億円
いや話だけでも気持ちいいですね
3億円かいずれにしてもね、そういうふうに考えていきますと、うん、株が上がることはね、日本を幸せな国にする一つの非常に大きな方法であるということですね、うんうんうん、でそのためにはトヨタに頑張ってもらわなきゃいけない、トヨタの株に頑張ってもらわなきゃいけないと
国の富ですよね。
あ、いい言葉じゃないですか、
ね、ほら、
国の富、いい言葉、トヨタ喜びそうだね、これ。ちょっとね、トヨタさん、なんかもらってんだ、これ。
国の富。
車もらっても運転できない。
これ、ラジオ日経の富。かなさん。
そう。
そうでしょ、うん、次行きます。
富さん、いつも言ってるよな。
そう、言ってる、言ってる。富だ、富だって。
そう、ラジオ日経の富って言ってる。
次行きます。
お富さん。
8月3日の東証8920は、はい、8月4日に、4800円で、本日全引けが4400円なのですが、はい、この間で、うん、今週の月曜日4960円があって、年収来高値を更新してたと思います。
年収来高値に行ったんですよ。
すごいですね。
早速売ってくれる人がいるからこんな感じですけども、
ね、狂気のちょっと下げてるんですけど、
そう、とにかくオリンピック終わったらさ、体を鍛えたいという人が増えるに違いないということだったわけですけどね。
オリンピックが終わってすぐの時や、はい、夜とか朝とか走ってる人がいましたけど、
あ、いました、
ね、いた、うん、でもね、うん、1週間経っていなくなりました、ね、
いやいや
暑いから
少しね、そう、気温がね、はい、アイスが来るとね、うん、風がこう冷たくなってくるとするとね、う
ん、まあ出てきますね、
出てきますよ、だからね、東証はだからほらね、新高値に、行きましたけど、うん、一応新高値に行ったら売る人が結構いるんですよね。そうそうそう、
だからそういう売った後に拾うっていうのはどうなんですか。
え、こっから
新高値に行ってね、売った、はい、売って、はい、そのところを拾うってのはどう。
ああ、いいんですけど、はい、ここはまだ下げる途中ですから、
ああ、まだ、
急落というか大幅に下げてますからね、はい、まだこう落ちる短剣をつかむなというところにあるわけですよね、うん、短剣がさ床にピシャッとこう刺さってないわけですよね、うん、先っぽがね、ですから手は今のところは手は出せないわけですね、
うん
うん、短剣はいずれね、床に刺さって上がブルブルってこう震える感じになるんですよ。
ああ、
落ちると、
うん、
こうさ、なりますよね。
ね、なるんですよ。
じゃあとりあえず包丁とか、8月3日のやつは、はい、その最高値までを想定していて、注目といったわけであって。
そうそうそう。まだこれからですよね。
まだ今落ちてる段階でいつまでか分かんないですよね。
今買うんではない、
う
ん。
そうそう。間もなくまたとにかく突き刺さるんだから、うん、またそこからこう浮上していくじゃないですか。うん、ね、
そうか。で、人々がまた涼しくなってきて外に出てきたら、俺東証だと思えばいいんですね。
そういうこと、そういうこと。
かけっこなんかしてたら、
そう
あんまりかけっこってマラソンね
かけっこする人はさ、東証に行かない人だからさ、
外で
走んなって東証行って走ってくれって、
いや、100人走ってる人が外で走ってる人がいたら1000人東証に行ってるかもしれない。
はい、結構、ね、走る人多いですよ。
多いですよ、ね、
昔で言うとさ、ラジオ日記 の昔のね、ため池にあった時なんかさ、うん、あれアメリカ人はね夜中走ってんだよ。
走ってますよね。
ね。あの番組さ、朝方4時か5時ぐらいあってさ、僕早く起きてラジオ日記行ってたんだけど、うん、その時ね、アメリカ人のあの辺の人たちはさ、あれ、彼らはさ、雨が降るほど槍が降るほど走るんだね。
もう関係ないですよね。
そんな感じだった。
うん、いや、槍が降ったら多分やれです。雨は平気ですよね、
うん。なんかね、朝早く走ってんだよ、暗い中。たったかたったかと。
でもアメリカ人って基本的には朝早起きですよ。勤勉。
あ、そうなのか。
日本人が勤勉だったらそれ以上に勤勉だと思いますね。
日本のさ、アメリカ大使館なんか勤めてる人なんか特にそうなんだろうね。
はい、
なん
かね、エリートです。
実に、ね、走ってんだよ。で、あの時間はさ、その夜明け前ぐらいなんか寂しいんだよ、ね、
うん、
あれ、ため息な、うん、あれ、ラジオ天気本当あんのかなっていうぐらいになっちゃうんだ裏口が、
その頃に、
そう、裏口が開いてないと大変じゃん。
うん、
ね、
うん、
でもさ、アメリカ人が走って
る。
心強い。
心強い。
そう。
ちょっと飛びまして、はいはい、6月1日に平田機構6258というのを挙げていただいておりまして、6月2日は4715円で、 ここから順調に上がって、でちょっと休んでたんですがまた出てきて、今日の全引けが6730円、8月15日に7250円があります。
すごいですねこれ。
いい動きですね、
なんか平成を襲ってんじゃないですか、すごいですねこれ。
いやそれだけでさ、やっぱりあのはなんか跳ね返るとさ、ちょっと軽いなって言われちゃうからね、少し重みをつけてるんですよ。
この番組を真面目に聞いてて、自分で真面目に検討してて、平田機構をその時に買ってれば結構な資産ができてるはずじゃないですか。うまく売れてれば。
本当地味な銘柄だったんですけど、堅調ですよ ね、
ね、
産業機構のプラント会社ですけど ね、 堅調ですよね。これこの形だとね、またさらに上がっていく
こ
う形、ね、
まだこれは先も期待できますか
と思いますね。
6258は、
そうですね、
これいくのはいいんだよな、
こういうの株ばっかりだといい
ですね。北川さんの銘柄って結構ここに多いですよね、じわじわじわじわあれと思うととんでもない額になってるね、
まあ、正直言って最近に小型株がちょっとね、厳しいですね。
厳しいですね、
小型株もなんか知らないけど全体にめちゃくちゃっていう感じになってますよね、なかなかね上がらないですよね、そういう状態ですけどね、どこで終わるかなんですけど、なかなか終わらないということがありますね、だからトヨタなんかにこうスイッチしてるわけですからね、
みんなで日銀の ETF とかに注目しちゃうからですか。
あ、その通りだと思いますね。だって ETF はと、ね、どうせあのトヨタは含んでるんだからね、
225系であるのでっていうちょっと小型は、
そうですよね。
来週にも北山さんの DVD CD 来週の木曜日発売予定なんですけどね。
来週だっけ。
来週ですよ。来週、もう今週はもう明日から9月ですから。
あ、そうだっけ。
そうです、
早いね。あ、そうか。
そうで、来週でいつも第2週の木曜日ということになってますんで、
はいはいはい、
一応発売を予定しております。
あ、もう9月の話か、
ええ、その中でもそういう今の反省等々も生かしてですね、
はいはいはい、
新たな銘柄を、
はい、そうですね、
選んでいただければ。
そうです。
ということで、
はい、
宣伝が長くなるとあれなんで、
はい、
今日の銘柄なんでしょうか。
はい、先生今日の銘柄お願いします。
今日ブラザーですね。
お、
ブラザーね。
6448のブラザーは1718円29円高でした。ブラザー、
あー、ちょっと今日高いですけど、まあ、29円高だからね、あの大した高値じゃないんですけども、最近ね私のところもねでっかいこうコピー機の具合が悪くてさ、買い替えようかなと思って、こういろいろあちこちの、あのこれファックスとかプリンターとかやってますからね。
先生ち大きいプリンターあるんですか。
こんなじゃん、こんな、なんかものすごい音で、ガチャガチャなんか
しない。あの事務所で使ってるようなプリンターでしょ。
そうそうそう、
ね、
あれキャノンのやつかなんかで、ね、100何万しますよね確かね。
だってリースでしょそれは。僕なんか買うわけじゃないですよね。
顔と一緒じゃないですか、リースだろうがなんだろう。
はい、持ってるんですよ。
具合が悪いもんだから、ちょっとね、買い具合のかなと思って、いろいろ調べてるんですよね。で、すぐまあ、キャノンって行っちゃうんですよ、行きそうですから、ちょっとキャノンばっかりでもなとか言ってね。
でも、北浜さん、よくたまに、何年か前にもブラザーを注目株に上げてましたよね。
あ、そうですね。
好きですよね、
ブラザーね。いいですよね。
で、定点観測できる銘柄が何個かあるんですよ。好きな銘柄。何かの時に出てくるんですよ、それが。
ブラザーって今回の第一四半期の決算の良かったびっくり銘柄の一つですよね。
あら、詳しいね。僕言うことなくなっちゃったね。
あれ、言っちゃいました。
だから、この番組はね、我々黙っててね、こうやって放送でぶついてて、カノンちゃんの言うことを聞いてればもうでいいんだから。
そんなこと
ない。そうだよね。
わかった。これから社名だけ言うことですもんね。
あとみんな来な
く
て、あとお任せねって。いやいや、失礼しない、全然。
でね、絶対我々で待ってれば、あの、これ、ラジオはね、放送白になると、ちょっと番組がスタート遅れましたけどね、白になるとね、誰かが話さなきゃならない。
あ、そ
したら、この中じゃカロンちゃんが話すと決まってますからね。
そうだ。
だから我々二人こうやって放送室黙って
あ、まあ、そうか。
大変失礼いたしました。
で、本当にそう、失礼したと思ってるんだから、じゃあ。
思ってない、
真面目だからさ。本当に真面目なんだよ、この人。この人ってのは怒られちゃうね。ファンに怒られるよ、なんだお前って。あとうるせえ、本当に怖いからね。うるさい人多いんだよ、本当に。
いや、多分聞いてる方たちはですね、北場さんとね、僕が何言ってるのか分からないですよ。こいつらバカだと思われて聞いてるはずですよ、多分。
いや、ね、
戻りますよ、株に。
戻りましょう。ブラザー、
強烈のファンが、強烈のファンがすごいんだ
よ。戻ってください。
はい、はい。
おーい、戻
ってください。何だった何だった
ブラザーです。
ブラザー。
ブラザーです。はい、ミシンも忘れちゃいけませんけどね、
でブラザー何でしたっけ、理由はカロちゃん
プリン何でしたっけ、プリンター先生がコピー機を買おうと思っている
。いやいや、コピー機はだから私が買おうと思うぐらいだから結構売れてるんですよね。あの、で、あ、日本ではね、やっぱりキャノンとはなっちゃうんですけど、海外でやっぱブラザーはね、結構あのいい評価なんですよね。
うん、
そういうことですよ。東南アジアとかね、
うん、コピー機、
そうですね、
やっぱり東南アジアに売れてるってよくあの北川さんの銘柄も出てきますよね。
そうですよね、
そこも視点ですね、一つの投資のね。
だって今だと東南アジア売ってさ、あの関西ペイント、ペイント会社の株が結構上がってるでしょ、
うん、
インドなんかで売れてるんだから、
うん、
ペイントがね、自動車用のね、うん、そういうとこやっぱり忘れない。だってインドは結構高成長を続けてますから、ね、
そう、
大きいんですよ。
ヤマハね、
ヤマハ
インドで売れてるピアノだっていう、
そういうことですよ。
インドは何かあったって必ず映画でも踊ってるから絶対ピアノをする。
そう
だからヤマハだ。
音楽とともにいつもあるってことが大きい
よ、ね、僕はどう考えてもインドで、ピアノを弾いて、あの、なんていうんですか、あの、なんとかと踊りするとは思えないんですけどね。
いや、お酒を飲めずにあれほど愉快に過ごせる人たちって珍しいんですよ、うん、だって普通日本人の場合はさ、お酒を飲んだら踊ったりなんかするじゃないですか、うん、ね、楽しくなるでしょ。インドの人はお酒飲んじゃいけないんだから、基本的にはね、
はい、
それでも楽しく踊ってんだから、
う
ん、
あの映画すごいですよね。
究極だよ、究極だから
映画の
楽しみ方、
ストーリーがなんか分かんないけど、全部踊ってますよ、
うん、
そうでしょ、
うん、で踊りながら滝を殴ってなんかするんですか
ね。だから牛も踊るかなと、牛は踊ってないみたいな。
牛は神聖なものですからね、そうは、はい、
そうです。
今日の銘柄は6448のブラザーでした、は
い。じゃあ次のコーナーに行かさせていただきます、
はい。
ここから真面目にいきます、
はい。
こんなにやらかさ、次のコーナーは北間さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断、この卑弥呼の決断にも相場の話をいろいろ伺っていきたいと思います。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクロービジネスの瀬島校長にもいつも通り、いらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
さて、先週の卑弥呼48というポイントが出ておりますが、ポイントだけ今回はいくつになるでしょうか。
今回も48です。
変わらない、
変わらず。
これね、変わらないのって結構珍しいですね。
え、そうなの。
そう1にはね必ずブレてるもんですが、
前、その水曜日が変わらないっていう意味ですよ、
はい、
土地は変わってるんですよ。
土地は変わってますよね。
そうですよね、月曜日で変わったり先週金曜日だったり変わってるんですよね、はい、たまたま水曜日だけ比べますと前回と一緒ということですね。
まさかコメントもらえじゃないですよ。コメントはどうなってますか、
うん、ここは相場の節目、次なるお告げをお待ちください。この局面では25日移動平均線のトレンドをしっかり分析しておきましょう。上昇波動の確認は5日移動平均線と25日移動平均線のゴールデンクロスで確認しましょう、
うん、
ということです。
基本は先週とあんまり変わってないんですが、 7と25、そのゴールデンクロスを示唆しているということは、そういう銘柄がやっぱ買いってこと言ってるんでしょうかね。 どっちなんですか。
いや、これは日経平均の状態ですから、日経平均の状態が、うん、ちょうどクロスするところですので、うん、まあ、一応25日線上を向いているので上昇は堅持してますよと、うん、いうことではないかと思います、
うん、じゃあ十分にまだどうなんですか。48のポイントでありますが、
はい、
どうなんでしょうかね、投資としては。
基本的には秋年末相場に向けて、谷底で買った銘柄を持続ということでいいんではないかと思いますけれども、
うんうんうん、
あの25日線ってほら、はい、ちょうどこう緩やかに浮上は続けてるんですよ、
うん、
だから回復トレンドというかトレンドが上向いているという状態は変わりませんからね、はい、2、3週前からぐらいですか、うん、そんな感じなわけですから、うん、まあ、それでポイント数がやっぱり50を割り込んでるという、はい、いうことになりますので、うん、50以下ということは非常に安全度が高いというふうに見ていいですから、
うんうん、
そうするとね、今の段階だとやっぱり校長がさっきおっしゃったようにね、うん、秋、年末ということを睨んだ場合ね、結構買い場にあるんだなということになりますよね、
うん、去年の年末なんかも、まあ、12月の終わりの方が60を超えてましたからね。
ああ、それぐらいだった
ですか、ね、でガガンっていったわけですよね、1月に、ね、
そうです、そうでしたね、
そうですね、
あの時は結構厳しい警告を卑弥呼が出しております。今回は、まあ、相場全体も上がり基調にあるというような判断をしているわけです。
そうですね、卑弥呼はそういう判断しております。
という中で個別銘柄紹介していただきましょう。卑弥呼がこれまで選んだ個別銘柄、
はい、じゃあ直近で 直近で出た銘柄をご紹介すること
になります。何のお告げ出たんですか？
谷のお告げ、合格銘柄で、はい、8月の26日ですね。ちょっと前ですね、はい、8月26日谷のお告げ合格銘柄、コード番号6740のジャパンディスプレイ。これも月足で見ますとずっと売り込まれてますので、先週に続いて売られたところから相場が始まるというのを皆さんも信じていただいて、まあ、これ 100% というお告げではありませんけれども、
客観的事実を見るとですね、なかなか信じられないんですが、私の気に入っている谷之助が出てくると心が揺れますね、やっぱり。
もう徹底的に売り込まれてるんでですね、うん、枯れ切った状態、で、その翌日結構出来高もできてますのでですね、うん、底打ちのサイン近しというふうに、言えるんではないかと思いますが、うん、ジャパンディスプレイ、これはもう比較の仕様がありませんので、うん、合格翌日の寄り付き値が143円であるという事実を お伝えして、
まあ、5円ほど高くなった水準で、
そうですね、
まあ、これに関しては確かに谷のお告げで、卑弥呼は言っておりますが、まあ、なおかつ、その谷のお告げに出てきた日が非常に近いということもあります。
でも別に下げてませんしね、横ばってますから、
はい、そうですね。あとはもう、北浜の望遠顕微鏡がちょっと売っといた方がいいよというふうに言ったら、まあ、躊躇なく売るように
して、これすいません、来週もですね、はい、このまま検証をし続けていただけないですか？
はい、わかりました。わかりました。
ちょっとね、個人的には私、いろんな状況から見て、引っかかる部分があってですね。
そうですね。
傷を持つ銘柄ですよね。
傷を持ってますよね。引っかかりますよね。
そうですね。
これが立ち直るようだとまたね。
そうそうそう、はい。ちょっとこれ、来週とかその先の動きをちょっと見たいです。
そうですね。
シャープを見てください。立ち直りつつあるじゃないですか、ほら。
一応ね。
当初2部になって、
そうですね、しぶとくね
頑張っているという、
頑張ってる、
ね、頑張ってますよね。
そうです。
三菱自動車どうなのか
じゃあジャパンディスプレイも来週引き続き見てみるということですね。、はい、まあ傷を持ってるあれですので、上値は多少重たいかもしれませんので、はい、そこらをよく検証した方がいいと思いますね。
そうですね、はい、はい、こちらの方でもそれは動きがね、ね、
ナマコ銘柄ってありますからね。
ナマコ、
ナマコは半分に切ったってさ、まだすぐ元に戻る。ナマコいくつ切ったって元に戻る。知らない？あの美味しいナマコ。
知らない。くっつくんですか？
くっつくって新しく。
奥に戻るんで、こっち。
戻る。
それでこれを私もですね、卑弥呼の会員になりたいって方はどうするんですか？
利用料が月々19,800円。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481。3589-2481。証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでご請求いただければと思います。はい。
ね、やっぱり生子がいいんですか？
生子
とか、トカゲの尻尾とか。
あ、そっか、復活する銘柄。
そういうことですよ。生子は極端に復活するんですよ。
生子銘柄。
一つ買ってきて、半分ちょびってて、次の日また待ってて大きいもん。
それ4個になるんです
よ。ということで、今日はどうもありがとうございました。失礼します。